市政羅針盤。今日のお客様は島田商業高校珠算部の塩澤さん、松村さん、花村さんです。珠算部の皆さんは普段の活動として競技大会や検定に向けた勉強に励んでいますが、商店街の活性化を目的とした和菓子バルといったイベントの企画もしています。そこで今回は市長と青春は島田と共にをテーマに語り合っていただきます。
皆さんこんにちは。
こんにちは。
はい、今日はですね、島小珠算部の皆さんと共に、青春は島田と共にってすごいかっこいいタイトルですよねはい、今日はですね、皆さんの日々の生活、そしてまた2月23日には河原町で和菓子バルを開いてくださるということですので、そのお話を伺いたいというふうに思います。まずはお一人ずつ、今日は3人も来てくださってますから、自己紹介というか自己アピールいかがですか。塩澤さんから。珠算が得意。
小学校の頃からやってたので人より計算は早いです。
ああすごいな何かそういう自分にできるものが、得意なものがあるって素晴らしいですよね、
ありがとうございます。
松村さんはいかがですか。
私も小学校から珠算をやっていたので珠算は得意です。
ちなみに2人は何級とか何段とかあるんですか。
一応準2段は持ってます。
準2段、
はい、私まだ3級です。
すごいですね皆さん。花村さんはいかがですか。
僕は珠算は高校が初めてなんですけど、
はい、
せっかく商業高校に入ったので商業系の部活に入りたいなと思い珠算部に入部しました。
はい、今ねソロバンって今や世界中に広がっていてですね、単なる計算の手段としてだけではなくて、その非常にこう頭の中でね暗算が得意になったり物事を考えるのがクリアになったり、そういう幅広いね、なんて言うんだろうかな、いい面が取り上げてられているのかなというふうに思います。皆さんのですね特色ある活動ということで、まあ、今回和菓子バルなどのイベントを計画してくださるということなんですが、なんで和菓子バルって思いついたの。
その島田高校として3年間、はい、私は3年なので3年間過ごしてきて、やっぱりその身近にある商店街の方に少しでもその過ごしてきた恩返しがしたいなという思い で、商店街にはこう黒やっことかその有名島田ならではのお菓子があるので、それをこのイベントを立ち上げて販売して、よりこう商店街が盛り上がっていけたらなというふうに思いました。
そう、ありがとうねさて2月23日富士山の日ですけれども、川越街道で和菓子バル開催ということですけれども、そのような取り組みをですね準備する際に、大変苦労したこと、大変だったこととかね、こういったところは工夫したんですよとか、あるいは企画そして実行に移す準備の段階でこんな気づきがありましたっていうことがあったら一人ずつ聞かせていただけますか。
初めてこの部活としてイベントをこうやらせていただく中で、はい、そのいろんなさまざまな方に、うん、その喜んでいただけるものを自分たちでこう何かを探して、それをイベントの中にその入れるっていうのがやっぱりその探す工程が結構大変でした。
なるほどね、うん、村松さんはどうですか。
私はポスターを担当させていただいて、
はい、
やっぱり情報がたくさんあるのでポスターのデザインを考えるのも大変だったし、うん、島田には、和菓子屋さんがたくさんあるっていうのは知ってたんですけど、詳しいことはあまり知らなかったので島田のことをたくさん知れてよかったと思います。
手元にですねチラシがあるんですけど、とっても素敵なチラシができましたね。
ありがとうございます、
うん、いかがですか。
自分は昔の遊びというイベントを担当させていただいたんですけど、
はい、
昔の遊びはどちらかといえば低学年向けのそのイベントで、うん、今の低学年の子とかはテレビゲームとかで遊んでるんですけど、その昔の遊びの良さを伝えたくてこのイベントを企画したんですけど、どうやったらテレビゲームじゃなくてこの昔の遊びに 来てくれるかっていうのを考えるのが大変でした、
はい、あの昔の遊びって例えばどんな遊び、
まあ、けん玉とか野球盤とか、うんうん、まあ、外で遊べ、まあ、たこ揚げとかですかね。
あの私なんか羽子板だとかそれから石蹴りだとかかくれんぼだとか、あ、まあ、いろんなことをね昔してたので、昔の遊びっていうといろいろと頭に浮かんでくるんだけれども、まあ、皆さんの年代だとねやっぱり家でテレビゲームとかしてる人が多いわけだから、どうすればたくさんの人に来ていただけるだろうかっていう時、どんな工夫をされたんですか？
その魅力を知ってもらうために、うん、島田工業のその将棋部に手伝ってもらって、将棋以外にもその将棋を使った遊びとかを教えてもらったりして、その
うん、困ったかな、あの市長もね将棋はできないけど、将棋をこう箱のままパッとこう逆さにしてね、それを音を立てずにこう崩すとかね、あるいはサイコロみたいに振ってね、その数でこう、周りを回るとかね、子どもの頃将棋盤と将棋の駒を使って遊んだことを思い出しました。そういったことってあのリアルに遊ぶ相手がいるからね、やってもらったらきっと楽しいなって分かってもらえるような気がするな。あの昔の遊びをやると決めたことも含めてね、皆さんのアイデアすごいなと思うんですけれども、当日は皆さん方が和菓子の販売もされるんですね、それはどうして販売もすることになったんですか？
やっぱりそのお店の方が販売するのも良さがあると思うんですけど、はい、高校生がこう主体となって販売することによって若者も一緒にこう協力してこの町おこしというか活性化になるのかなって思って、私たちも参加することに決めました。
嬉しいですね。あの島小の皆さん方にはね、まあ、市が催す、さまざまな委員会の委員をやっていただいたり、あるいはアプリの開発を一緒にやっていただいたり、商店街の活性化をやっていただいたり、今回のように和菓子バルというような具体的なイベントを企画していただいたりですね、本当にこう実学というところで、島田市との連携を深めてもらっていてですね、心から感謝を申し上げる次第です。ところでですね、ここでちょっと和菓子バルの話から外れて、皆さん珠算部ということですのでね、珠算の魅力って何ですか？
珠算の魅力は電卓とか今は普及されてそっちが主流になってるんですけど、やっぱりその最初にその計算の仕方として出た珠算はやっぱりこう電卓って壊れちゃったらもう計算ができないじゃないですか。でもソロバンは壊れにくいし、その計算も正確にできるというのが魅力かなって思います、
はい、いかがですか松村さんは？
私も小学校の頃からやっていたんですけど、やっぱり周りに珠算をやっている人がいなかったりとか、電卓の方が主流だったりとかするんですけど、やっぱり珠算をやるとその珠算だけじゃなくて暗算をする力とかも上がったりして、いいことがいっぱいあるし、やっぱり手で計算するので正確性も上がっていいところだと思います。
小学生の時から始めて今もやってるってことは、そろばんが楽しくて面白かったんだね。
そうですね、はい、
花村さんはいかがですか？
今はそのコンピューターで計算とかできちゃって、
はい、
その電卓があんま必要とされてなかったりするんですけど、やっぱその自分で一から打って数字が出てその答えと合った時とかやっぱ達成感とかがあるので、そういうところはコンピューターとかにはないところだと思うので、そこが電卓とか珠算の良さだと思います。
今達成感という言葉が出てね、ああそうだなって思いますね。何をやるんでも和菓子パルもそうだけれど、やってみてああやってよかった、あるいはお客様からこんな言葉をいただいたっていうような、そういう達成感がね、皆さんがやってよかったって気持ちになって、この次のまた一歩踏み出してみようっていうね気持ちにつながるんじゃないかなって思いました。さてですね、商店街をはじめとして、まあ、島田市を巻き込んでやってみたいなって思うようなことがあったら聞かせてください。
自分は和菓子バルで昔の遊びを担当したんですけど、
はい、
その和菓子バルで終わることなく、その島田の商店街とかで その昔の遊びを使って大会、その例えば将棋の大会とかベーゴマとかの大会ができたら面白いかなって思いました。
そういった遊びは教えてくれる人もたくさんいるだろうから、大会が開けると面白いですね。産業祭とか元気市の時とか、あのジョイントでやれるようにですね、またあの実行委員会の方にも提案してみたらどうでしょうかね。そう思います。いかがですか、あの松村さんは。
商店街には、まあ、今使われてない空き店舗とかもたくさんあると思うので、そこを使って島小生として何かできたらいいなと思います。
ああ、そうですね。空き店舗の活用はですね、市としても大きな課題で、新しくお店を開店してくださる方のリノベーションの補助金だとか、それから新たには商店街の方々がお店をこうちょっとリニューアルして回収したいという時の補助金などもですね、準備して、お店が活性化することを応援していきたいと思っているんです。ぜひね、空き店舗を活用して島小生ならではの、 あの商売だとかイベントだとか企画してみてください。しっかり応援していきたいと思います。あのいかがでしょうか、塩澤さんは。
先ほど言ってたその空き店舗の活用もそうなんですけど、はい、その島田商業がその情報系も特化してやってるので、その特化してるのを生かして、この商店街でもその特化していることを生かして、よりこう商店街でのその販売とかに役立ててほしいなっていうふうに思います。
そうですね、あの商店街ってただ物を買いに来るだけじゃなくて、人と人が会話ができるところだよね。あの人と人がフェイス2フェイスでね、はいいくらですよって言ったり、あるいはこの品物はどうなんですかって伺ったりですね、まさに対面式の顔の見える関係というかな、信頼が生まれるような会話ができる、それが商店街でお買い物することのメリットかなって思っていて、そういう、 こう人と話をしてみたいな、あるいは商店街の人と仲良くなりたいなって思うような方たちがやっぱり集ってきてくれる場所になったら嬉しいなと私は思っています。
はい、
さてですね、もう一つ皆さんに、最後に伺いたいんだけれど、皆さん高校生でしょ、将来の夢を持ってるのかなって思うんですけど、どうですか、ありますか。はい、塩澤さん。
私はもう3年で卒業も近くて、もう就職先も決まってるんですけど、
はい、
その島田市の企業に勤めさせていただくので、
嬉しいな。
その地元に働くっていうことで、その高校の時にもその地域の方とこう交流を持ったりとか地域に貢献してきたんですけど、その卒業してもその貢献が少しでも貢献ができるようになれたらなっていうふうに思います。
すごく嬉しい言葉をいただきました。ありがとうございます。増村さんいかがですか。
私は小さい頃から市役所の職員になることが夢だったので、はい、夢を叶えられたら、町の活性化とかにも頑張ってやっていきたいと思います。
は
い、
今何年生ですか。
今まだ1年生です。
あ、1年生。2年後島田市を就職ぜひね、あの受験してください。楽しみに待ってますので。
ありがとうございます。
はい、花村さんはいかがですか。
自分はまだ具体的なその何になりたいとかないんですけど、島田商業はその就職時とかに有利な検定とかで資格が取れるので、
はい、
その資格を使った仕事をしたいと思っています。
そうですね、資格を取るのに一生懸命勉強してるんだ。
はい、
もうすでに取った資格とかあるんですか。
まあいくつかあります。
そうですか、ぜひ頑張ってください。いろんな形でですね、島小生とつながっていけることを楽しみにしています。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は島田商業高校珠算部の塩澤さん、松村さん、花村さんをゲストにお招きして、染谷市長と青春は島田と共にをテーマに語り合っていただきました。市政羅針盤、次回もお楽しみに。